教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
コロサイの信徒への手紙をずっと読んでいました。でもいよいよもう最後の部分に差し掛かってきています。このところに結びの言葉となっています。手紙の最後の挨拶ですね。このところです。でここに何人かの方々の名前がここに書いてあります。この伝道者パウロと一緒にこの活動、宣教の活動をしてきた方であり、彼の信頼する人、仲間ですね、その人について書いているのです。ここに2人の人がこの7節8節9節には書いてあります。1人がこのティキコという人です。でこのティキコという人もそうですけれども、そんなに有名な人ではありません。名前が出てくるというだけで、どんな人だったのかなというのは詳細にはわからないんですけれども、聖書の中にですね、他にエフェソ書とか使徒言行録、テモテの手紙、テトスの手紙にそれぞれこの名前だけがこう出てくる。ですからいつもパウロのそばにいて彼を助けてくれた人だと思うんですけれども、すごく有名な人というわけではないんですけれども、まあ人間的にこの有名であるとか有能であるとかいう人もありますけれども、でもそうでもない普通の人って言いましょうかね、平凡な人と言いましょうか、その普通の平凡の人が方がほとんど多いです。私たちは目立つ人とかですね、有能な人、有力な人が目に行って、そういう人の名前は覚えますけれども、そうじゃない人についてはあんまりよくわからないなということです。動物園に行って猿山の猿を見てですね、あの猿とこの猿とどう違うのかななんてのはよく分かりませんよね。みんなこう猿というですね言うので一緒くたなんですけれども、この動物園の飼育員さんにとっては一匹一匹特徴があって、性質が違っていて名前が違っていて、みんなこう分かっているですね。人間は他の興味のない人についてはそうですけれども、神様はそうではないということですね。ここでティキコのさんについてなんかパウロが書かなかったら誰も知らないような人だったんですけれども、彼がこうこのように名前を書いてくれたから、ああこういう人いたんだなと、私たちがたまたま知っているんですけれども、よくわからない人でも神様はちゃんと知っていてくださるということです。人間にとってこの人が大切とか、この人はあんまり大切じゃないとか、勝手に人間はこのランク付けと言いましょうかね、します。そうじゃないと私たちは全ての人と関係することができませんし、全ての人と同じようにお付き合いすることができないですね。だからやっぱりこの付き合いの長い人とか大切だと思う人は名前をよく覚えるし特徴もわかるけれども、そうじゃない人のことについてはよくわからないという状況です。それは人間仕方のないことをですね、けれども神様はみんな知っていてくださるということ、誰が大切であって誰があんまり大切じゃないなんていうのは人間がその人の都合で、このランク分けをすると言いましょうかね、基準によって分けているのであって、それは人間が勝手にやっていること。でも神様にとってそういうランク分けはないですね。もう全ての人を神様は大切に思っていてくださる、全ての人をちゃんと見ていてくださる、そして全ての人のすることをちゃんと評価してくださるお方だということです。でここでティキコがこう書かれてあるというのは、その平凡な人の代表として書かれている、私たちですよね、平凡の人、そんなに目立つことでもない ですね、ある部分ではちょっとこう目立っている部分があるかもしれないけれども、この日本的から全国的から見たならば本当誰も知らないなみたいなレベルですよね。でもそういう人でもちゃんと覚えていますよということですね。ここでパウロがこのティキコについて評価しているんですね。彼は主に結ばれた、神様に愛されている人ですよ。そしてこのティキコも本当に神様を愛して、神様を信頼して、神様に従っている人ですよということをですね。そして愛する兄弟、私の兄弟ですよ。教会では男の人は兄弟、女の人は姉妹と表現をいたします。それは神様がお父さんの家族の一員となるということですね。で、私たちは神様の子供になる、全員が神様の子供。じゃあみんなが神様の子供ならば、子供同士は兄弟、また姉妹になるんじゃないかなということで、兄弟姉妹という表現を教会ではするんですね。ですからこの愛する兄弟というのは神様の家族の中の家族の一員ですよということです。実際の兄弟、血のつながった兄弟姉妹ではないんですけれども、神様の家族の、神様の血がつながっている兄弟姉妹なんだということですね。で、忠実に仕えるもの、この忠実に、この教会に、またこのパウロに仕えた人だったなということです。ですから非常にこの信頼をしているんですね。この信頼できる人がいるというのは安心なことです。またこう自分がこの信頼できる、この人は信頼できるんだという人がいたら安心ですね。でもこの人ちょっと信頼できるか信頼できないかよくわからないなとかいうの困りますね。やっぱり信頼できる人に、信頼される人になりたいし、信頼できる関係に結びたいと思うんです。人から信頼されるという方法ですね。どのようにしたら信頼される人間になるかといったら、それはもう約束を守ることにつきます。わかりました、私がしますと言ったらですね、ちゃんとすることですよ。あの人がすると言ったらちゃんとやってくれるって安心ですね。けれどもある人ですね、やりますと言ったけれども、いや前しなかったからなって、あの人やる言ってもやらない時あるからなと言ったら、ちょっと信頼を受けませんよね。だからあの人がもしもやらない時のために誰か他にもう一人頼んでいこうとかね、自分がこうできるように用意しておこうかということになるんですけれども、いややりますというね、たら完全にやるということですね。もしもできないならすいません、できませんということですね。できないのに分かりましたと言われるのが一番困りますよね。できないならできないと言ってくれたら他の人に頼むのに、こうできるみたいなこう返事をされて、結局されなかったと言ったらもうものすごい大変なことになりますよね。できないならばすいません、申し訳ないですけれども、それは今回は私は責任持てないのでできませんと言ってくださった方がずっと信頼は置けると思うんですね。ですからこのティキコはパウロのそばにいて、で、できることはできる、できるだけ協力をしてですね、こう信頼された人だということですね。で、仲間のしもべです。ですね、このしもべというのは、この当時は、奴隷ですね。奴隷と言いましょうかね、そういうものです。このパウロもティキコも奴隷ではあります。この当時は奴隷制度がありました。のでね、奴隷ではありませんでしたけれども、神様に仕えるって言いましょうかね、神様に喜んで自分の人生を捧げて神様に従っていくという点では、神様のしもべ、神様の奴隷 もう神様が導かれるならば、その神様を全面的に信じて信頼して行っても大丈夫だということを知っているので、私は神様のしもべです、神様の奴隷ですと喜んで彼は自分のことを表現しているんですね。まあ、この当時の奴隷制度は厳しい状況でしたので、奴隷というのは本当につらい苦しいものでしたけれども、でも神様は私たちをこう自分の思い通りにできるからといっていじめると言いましょうかね、いうお方ではないお方です。私たちのことを知っていて、私たちのこの最善を、一番良い方法を、まあ、一時的にはちょっと苦しい道を通らされる場合があるかもしれないけれども、でも最終的にトータル的に見たならば一番良い道へと私たちを導いてくださるお方ですね。だから私たちは神様を全面的に信頼して、私はあなたのしもべですよ、私はあなたの奴隷ですよ、もうあなたの思うままにしてくださいと安心していても大丈夫なんですね。で、この仲間のしもべ、私も奴隷だけれども彼も本当に全面的に神様を信じて従っているものですよという紹介をしているのであります。で、このティキコがこのコロサエの信徒への手紙を持って、で、コロサエの教会に行ったんです。まあ、この当時郵便制度がどれだけ発達していたのか分かりません。まあ、公の文書なんかはそういう郵便制度があったと思うんですけれども、民間の制度っていうのはそんなになかったっていうか、まあ、旅人で辺りに行くよという人がいたら、じゃあすいませんけれども何々という町を通られたらこれをお願いしますと言って手紙を渡すって言いましたが、物を渡すという程度なんですね。だからこの人、じゃあこの手紙を持って行くという目的、飛脚と言いましょうかね、飛脚とかいうままそういう商売の人ですけれども、パウロの手紙を持って、それパウロは今このローマにいる、ローマのこの牢屋の中にって言いましょうか、まあ、牢屋というよりも家ですね、だけれどもちょっと監視付き の牢屋に入れられている、でそこで手紙を書いて、このティッコに、この手紙をコロサイの教会の人に持って行ってくださいと。でもっともっと書きたいんだけれども、ちょっと書ききれないことがたくさんあると、そういう状況は口頭でね、口でパウロが今こういう状況ですよと、こんなことで困ってますよとか、こんないいことがあったんですよということを伝えてください。まあティッコがパウロのこの生ける手紙としてですね、コロサイの信徒の方々に使わされたということです。まあ、そういう意味では私たちも神様の手紙ですよね。もう天国からこの世界に使わされていて、神様はこんなに素晴らしいお方ですよ、愛す、私たちを愛していてくださり、この世界のことを本当に愛し救おうとされているお方ですよというのを、私たちは私たちの言葉で、まだ神様のことを知らない方々にそれを伝えていく、そういう素晴らしい働きができるということですね。ティッコもこのパウロの手紙を持ってコロサイの教会に行って、このパウロ先生のこの伝道の働きの報告ができるというのを本当に誇らしく喜ばしく言ったと思うんですね。もう一人ここに出てきます。もう一人はオネシモという人です。オネシモという人、皆さんご存知ですか？オネシモっていうのがパッと分かった人は聖書をよく読んでいる人ですね。これはピレモンの手紙ですね、そこに出てくる人であります。まあ主人公と言いましょうかね。この人は何かというと、まあ、ここにある、この人もティキコと一緒にこのコロサイの教会に使わされた人であります。で、ここで紹介をしているんです。で、忠実な愛する兄弟オネシモと言っている。で、それ以上の説明はないんですけれども、ピレモンの手紙を読むと詳しくその内容、彼がどんな人間なのかっていうのが分かるんです。で、このピレモンの手紙を読みますと、オネシモというのは本当の奴隷だったということが分かるんです。 本当の奴隷と言いましょうか、先ほどしもべというのは奴隷なんだというですね、いうふうに言いましたけれども、まあこの比喩的に神様のしもべ、神様の奴隷というような表現をしたんですけれども、このオネシモは本当の奴隷でした。奴隷制度があったんですね。まあ戦争に負けた国の人たちは奴隷にされたというのはありますね。まあ身分制度があって、この自由な人とそれに対してこの奴隷の人が、この当時はいたんです。で、奴隷というのは人間ではありません。奴隷というのは家具なんです。で、家具は2種類あってですね、喋る家具と喋らない家具があるというような表現もするんですね。家具なんですよ。動く家具と動かない家具といってもいいですね。で、普通の家具、いわゆる家具、机とかですね、椅子とかいうのはこう置いてやって喋らない動かない家具だけれども、奴隷というのは家具なんだと、家の中にいてね、で、喋る家具なんだというような感じ、あれは人間じゃないんだという感じですね。私たちはこの人権と言いましょうか、人の権利っていうか、人間一人一人は大切なんだよという考え方が、随分この認識された時代に私たちは生きています。でもまだまだその人権というのは足らないところ、理解足らないところがあるんですね。で、人権というのが理解が足らないと、人間じゃないみたいなねことになる。自分は人間だけど、私たちは人間じゃない。人間だとしてもちょっと、なんていうか、こう価値が低いというか、私たちほど価値がない存在なんだと思ってしまう。だからこの人間というのを大切にしないということですね。日本の制度にもその首脳交渉なんてねいう身分制度ありますし、ブラック差別というのがありますね。そういうのはこの価値のある人間、価値のない人間というのでこの差別をするんですね。出雲にはですね、もう一つですね、狐餅とかいうのがあったんですね。で、とまた別に部落というのもあるんですよ。で、それが複雑に絡まってですね、非常に複雑な人間関係になるんですけれどもね、それいうので、人間はこういい人間とそうじゃない人間というのをこうなんか差別したいんだなって思いますね。学校なんかでも学校カーストなんてのがあるというんですね。こういい制度と悪い制度って言いましょうかね、生徒同士の中でも自分たちはいいランクにいるんだけれども、あの人たちはそうじゃないランクにいるんだみたいなのがある。このグループと言いましょうかね、グループがちょっと格の高いグループと格の低いグループみたいなものを意識的に作ったりするというの、これ人間の罪ですね。でもこのところでですね、あなた方の一人忠実な愛する兄弟おぬしも一緒に生かせますと言ったパウロはですね、もうそういう差別意識というのが全くないんですよ。もうこの人はちゃんとした人間であり、しかも神様を信じている私と同じ兄弟なんだよと言っているんですね。人間に差別はないっていうね、区別はないというか、こう人から見て、有能な人間とそうではない、有能かそうではないというのは、その人にとって都合がいいか都合が悪いか、役に立つか役に立たないかだけですけれどもね、そのようにしてこの差別するということです。でも神様の目から見たならば、どんな人間も大切であり、どんな人間も価値ある人間なんだということです。ですから私たち聖書を読んでいる、神様を信じている人間は人を差別してはいけない。何があろうと、どんな人間であろうでも大切な人なんですよという意識を、高い意識を持たないといけないんですね。今度2月にですね、ハラスメントの研修会というのを行いますけれども、それも意外と私たちが分かっていない部分のこの差別と言いましょうか、人権と言いましょうかね、いうことを目が開かれる、あれもやっぱり差別の一種なんかみたいなことを分かると思うん ですけれども、その学びをして、やっぱりこう一人一人が大切にされる世界をですね、作っていきたいなと思うんですけれども、このオネシモはその奴隷でした。ですから、まあ、しゃべる家具だったんですね。でも人権というのもありませんから、主人がもう何しようが自由だったんですね。で、まあ殺そうが自由だったんですよ。生かそうが殺そうが何をしようがもう全く自由であったんです。だけれども、やっぱりそれぞれはみんな人間ですし、考えますし、感じますね。でこのネシモはどうやらもうその主人のところが嫌になって逃げ出したようです。で、逃げ出すということは許されないことですね。家具が逃げ出しちゃいけないと言いましょうかね。主人の言うことを聞くのが当たり前であって、主人から逃げ出そうなんて考えること自体がもう良くないこと、もうご法度ですね。でも逃げ出しても捕まったらもう殺されても仕方がない状況です。でもオネシモはこう逃げ出したんですね。主人がピレモンだったんですよね。ピレモンの主人のところから彼は逃げ出した。で、多分逃げ出す時に、同じ逃げ出すならというので、ピレモンのところの何かのお金とか何かを取ってこう行ったようなんですね。で、彼はローマに行って、そして、なぜかこのパウロと出会って、そして神様を信じて、本当に差別しないというか、奴隷であってもいや関係なしに神様はこう愛してくださる、それが神様でありイエス様だったんですね。イエス様は全然差別なんて関係ない人間、お方でした。当時として一番皆さんこう嫌われていた、神様から一番遠いというか、人たち救われないだろうなと思われていた人たちですね。羊飼いとかですね、あと酒税人とか、遊女とかですね。で、それ地の人と言いましょうかね。地というのは地面ですね。地面に這いずくばって生きてるみたいなね、もうこうレベルの低い人というような表現とか、あとはそういう人たちを罪人と言ったんですね。罪人って犯罪者という意味じゃないですけれども、でも旧約聖書の書かれてある律法なんて全然守っていない人たちで、そういう人たちももう神様に愛されるとか、神様に救われるとか、そんな無理だろうなと、もう完全に諦めている人たちのところにイエス様は行ってですね、いやそうじゃないよと、神様はあなた方のことを大好きだよって言ってくれたから、本当に喜んでですね、もうイエス様を信じて、こんな私でも、こんな私たちでも神様を愛してくださるのか、認めてくださるのか、価値があるのかというのが分かって喜んだのが、その人たちですね。ですからオネシモはその福音を聞いて、こんな私全然価値がない、もういつ死んでも野垂れ死んでも全く構わないような人間だけれども、こんな人間を神様は愛してくださっているのか、見ていてくださるのかっていうのが分かって、とにかく感動したでしょうし、びっくりしたと思うんですね。そして神様を信じ、神様を求め、そしてこのパウロ先生のですね、働きをしたいと思って一生懸命お手伝いをしたんですね。でパウロも喜んでですね、彼にいろんなことを教えてですね、そして助けてもらったんですね。でこの一緒に送りますよ、多分この際の方にこのピレモンも住んでいたと思うんですね。で今この際にこのティッコを送るから、あなたも一緒に行きなさいよと言ったんですね。オネシモはいや行きたくないって思ったと思うんですよね。でも大丈夫だからって、ピレモンはあなたの主人、ピレモンは私の友達だから、よく言っておくから、ひどいことがならないように手紙ちゃんと書くからと言ってですね、このピレモンの手紙をですね書いて、でそれを持って行かせたんですね。オネシモにとってこのパウロという人は、この自分の主人、怖い主人を取りなしてくれる本当に大切な愛の人ですよね。 まあ私たちにとってはイエス様みたいですね。ちょっと怖い神様がですね、厳しいこう神様がいて大丈夫かなと思うんだけれども、イエス様がこう取りなししてくださって、仲介をしてくださって、大丈夫ですよ、神様にちゃんとうまく言うからね。それでオネシモはこのパウロを信じて、神様を信じて、怖いこの主人ピレモンのところに行くんですね。で、まあ、その結果というのは書いてないというかわからないんですけれども、聖書にこのように残っているということは、許されて、でいいですよと、もうパウロ先生に仕えてくださいとピレモンからですね祝福されて、帰っていったと思うんですね。神様は私たちをちゃんと認めていて、価値を認めていてくださる。まあ、この世的にですね、人から見てですね、軽く見られたり、大したことないなぁなんて思われて、悔しいというか残念な思いをすること私たちありますけれども、でもそれはその人がそう思っている。この世界がそう思っているのであって、神様はきっと絶対そうではない。私たちの価値をちゃんと見ていてくださり、必ず報いてくださるお方であるからです。このティキコとオネシモがこのようにこう脚光を浴びているというのですね。私たちも天に帰った時に神様がちゃんと見ていてくださりですね、こんなに見ていてくださったの、こんなに愛していてくださったのかって、こんな私をこんなに迎えてくださるのかっていう感動する時だと思うんですね。感謝しましょう。また期待をしていきたいと思います。神様、今日も聖書の御言葉によって教えてくださいました。私たちは平凡な人間であり、何の目立たない価値もない人間だと思いますけれども、あなたはちゃんと見ていてくださり、豊かに報いてくださるお方であります、ティキコがまたオネシモが報われたように、私たちも報いてくださることをありがとうございます。あなたを信じて、今与えられている場所で一生懸命生きてまいります。イエス様の御名によってお祈りをします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。